東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
教えて、タスク先生。この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。ようやく4月になってちょっと花粉落ち着いてきたかなと思うんですが、まだね、こうコロナが落ち着いたと言い切れない、この緊急事態宣言の明けたこの一月、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっとね、酒飲めるようになってきたかなと思うんだけど、またね、毎年のようにこうあっさりとね、すっきりと酒が飲める感じではなくてね、今年もちょっとうとね、うっとしくうなりながら毎日過ごしております。ちょっとね、皆さん元気に酒飲める日を来ることを楽しみに願っておりましょう。はい、番組では皆様からのコメント、いいね、メールなど募集しております。教えてタスク先生で検索していただくと、レディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.net、 こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生、第51回目放送、教えるということ始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、このコーナーでは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方を招きして、その方の生き方や活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味をお聞きするというコーナーでございます。はい、ということで、ここまでね、ビデオグラファーさん、デザイナーさん、いろんな方をご紹介していただ、ご紹介してまいりました。なんですが僕ね、一応映像講師という、まあ、お仕事もさせていただいてて、まあ、自分のポリシーとしてと言ったら変なんですけれど、まあ、教育講師っていうのもね、僕クリエイターの一ジャンルだなと思ってるんですよね。まあ、こう映像作品とかデザインとかと同じように、まあ、人を育てるって言ったらおこがましいっちゃおこがましいんだけど、やっぱりね、あの人に何かこう伝える、なんかこう伝授していくというのか、伝えるというか、何かをこう連絡して伝播していくということのね、大事さっていうのをやっぱりしっかりと意識できるっていうのは、まあ、教育っていうのはね、変わりがないんじゃないかなと思っておりまして、その意味で、クリエイターとして、学校の先生を長年務めていただいているこの方をご紹介したいと思います。それでは今回のゲストご紹介させていただきます。都内の高校教員、堀口聡子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、堀口聡子さん、通称たてさんはい、ね、ちょっと自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、堀口聡子と申します。はい、千葉県内の、私立の中高一貫の共学の学校で、9年かな、はい、で今都内の、やっぱり私立の中高一貫の女子校で 14、15年になるでしょうか、
ね、
通算20何年ぐらい、うん、中高生と一緒にわちゃわちゃやって生活しています。
はい、あまりあの高校教員としての内容について、はい、まあ、これから詳しく聞いていければいいのかな。
はい、
ですよね。あのね、これまで51回、まあ、生放送時代から数えると80回以上放送やってるんですけれど、
はい、
何気に僕ね、今日が一番緊張してます。
何ですか。
というのはね、はい、このたてさん、あの、はい、まあ、高校の教員としてね、紹介をさせていただきたいんですが、
はい、
初めて僕ね、大学時代の 先輩をここにねお招きしてしまったんですよ。こうなの25年以上のお付き合いのある方
ですね。
暴露とかディレクターが言ってるけどね、まあそれはちょっとこの後ね、はい、お話をしようかと思うんですけど、
どれ暴露すればいいです
か。やめてそういうの、はい、ちょっとあの、ちょっと真面目にいこう。もう本当俺今日緊張してる、はい、やめて。あの僕たちどこで出会いましたでしょうか。こういう流し方にするもん
どこで、まあ新宿区の某所ですかね。
某所かな、
はい、
そうだよね、まあ、大学のねサークルの先輩後輩だったんですよね。
そうですね。
ですよね。でもあの時からまあ舘さんは、はい、あれ教育学部でしたよね。
そうですね、教育学部の国語国文学科。
暴露話につながらないようにね、はい、教育という軸をずらさないように僕はしてますからね、はい、なんですけれど、あのもともとなんだろう、その大学に入る時っていうから時からも、
はい、
教育の心道を目指してた。
そうですね、教員志望は割と早くからで、
うんうん、
あの文学部だと私たちの大学って、うんうん、あのいわゆる新振りがあって、
はいはいはい、
文学部として入学して、うん、2年に上がるときに学科選びになるじゃないですか、
うんうん、
でもし国文科行かれなかったら泣いちゃうとか思って、
は
あ
は
あ、最初からあの新振りがない教育学部で。
なるほどなるほど、はい、まあ、僕ら同じ大学のもう2つ上の先輩として、はい、まあ、舘さんがいらっしゃって僕がいて、まあ、教育学部と文学部っていう形ではあるんですけれど、はい、そこまでのこう内容を知って大学に来たんですね。
そうですね。
なんか何も考えなかったよ僕。
普通そうだと思います。
なんでって聞いたら変だけど、
うん、なんか教員になりたかった。
なりたかった、はい、じゃあ夢を叶えたのね。
まあある意味、
ある意味、
はい、しょぼい夢かもしれませんけど、
しょぼくない、しょぼくない、はい、なんで教員になりたかったんですか。
え、でもちょっとなんかこんななんか、どうしよう
今ね写真を撮られそうになってね、あのラジオ番組破綻してないから大丈夫か。
え、そうですね、でもなんかこんなファンキーな音楽が流れている中でちょっと暗い系の話になっちゃいそうなんでちょっと躊躇するんですけど、
いやいや、 あんまり聞かない方がいいか
な。でそれはなんか、うんうんうん、話せない NG はもうない人生なんで、
うんうん、
いいんですけど、話題的にちょっとなんか暗い話になっちゃうかもしれないんですけど、なんかちょっとあの私ここ大学生の時かな、うんうん、なんかあの大人になるちょっと前ぐらいに、うん、あの親が離婚したんですね、
うんうんうん
うん、で母がなんかあの、まあ、昔の人なんで、うんうんうん、まあ、短大中退ぐらいで、うんうん、まあ、ちょっとパート主婦ぐらいな生き方をしてた人なんで、
うんうん、
その子すごいなんかあの生活にあの苦労をしているのを、
う
ん
う
ん、あの中高生時代からなんか大変そうだな、なんか女の人で、
うんうん、
なんか主婦メインで生きていくとなんか人生大変なことになっちゃうこともあるんだなっていうのを子供心に見てきまして。
ほうほうほう、いやいや別にそんな暗い話とかではない
よ、うん、なんかあの割とあのお姉ちゃんなんですけど私、うんうんうん、お姉ちゃん気質で面倒見いい性格で、なんか学生時代によくあの職業適性検査みたいなのがあるじゃないですか、はい
は
い、
ええ、
あれするとほぼ必ず保育士、教師、看護師みたいなのが適性として人の面倒を見ましょうみたいなのが出るんで、うんうん、あ、じゃあ、あの男女 の、 あの待遇とか給与とか全く区別がなくて、うんうん、人のお世話ができる仕事 で、
うんうん、
で文学とか言葉とかがすごく好きだったんで、
うんうんうん、
じゃあ私その辺総合的に鑑みて国語科の教員とかめちゃくちゃ向いてんじゃないとか思って、ほうほうほう、それで進路を決めた感じです。
真面目だね、
まあ、真面目なの知ってるよね。
知ってるけど
そんな感じで、
そんなに考えて、
うん、結構
人の面倒を見るのも好きというところ
で、なんか変な話ご縁がなくてあの結婚したりとかしなくても、うんうんうん、あの一人であの食っていけるというか、うんうん、自活できる仕事だし、なんかいいかなとか思って。
なるほどね、うん、ちょっとこの後のコーナーではねこの教育ってものについての話もいろいろ聞きたいんですけれど、はいはい、まあ、ちょっとねここでは最初に僕らのねあの出会った時の話をしていこうかと思っているんですけれど、
なんか変な話暴露したかったんだけど、それ
やめて、やめてやめてやめて、いや今ねちょっと気になるあのコメントがあったのよ、
はい、
あの世話を焼くのがね、はい、あの好きとか得意とか面倒見がいいって聞いてましたけれど、
はいはいはい、
これ大学時代一切面倒見てくれなかったよねって思ってるの。
ああ大学時代あんまりタスクちゃんのこと好きじゃなかったんで。
そうだよね知ってる知ってる、あれ いつから？なこんなにこう面倒を見てくれるようになったのは
卒業してから
ですよね。ですよね。
再会してからですかね。
何をもって再会って言うんだろう。これは
なんだろうね。 SNS かな。
SNS かな、
うん、
いやちょっとその前に なんで嫌いだったの。
あタスクちゃん個人嫌いだったとかじゃないんですけど、うん、なんか年下の男子集団が男子校のノリでワイワイやってんのがちょっとあんまり
面倒見いいって言ったよね、
うん、基本女の子好きなんで。
うるさいよ。
女子高生とかの面倒見る方が、
うんうんうん、
はい。
そうだね。あのサークルというか僕ら同じサークルにいたんだけど、うん、たまたま、ね、あの幹部学年タテさんが幹部学年の時の1年生は僕らだったけど、そうそう女子いなかったんだよね。ほとんど男子だったんだよね。
なんか男の子の男子小中学生が大きくなったみたい なんか、
あなたたちが集めたんだからね。
そうなんか理解不能な世界が繰り広げられてましたよね。
あなたが幹部学年の時に集めたんだからね。
そうですね。
そうだね。でそれがこう、うん、まあいろいろあってね、こう20年経つとこういう形でね、声ができるようになったのかなというふうに思います。
う
ん、ちょっとこのあたりね、はい、ちょっと忘年会っていうキーワードの話もね、もう少ししたかったんだけど、まあちょっとそこで、ね、教育の話も含めて、はい、後半にいろいろとお話をしていければいいかなと思っております。ちょっと一旦ここでね、あの前半のコーナー締めさせていただいて、後半教育についてね、もうちょっと、堀口さと子さん、たてさんに、いろいろとお話を聞いていきたいなと思っております。はい、それでは以上、クリエイターズトークのコーナーでした。CM に参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて山本タスクとゲストがこのテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。はい、ということで前半に続きまして堀口さと子さんにいろいろ教育というものについてもお話をしていきたいなと思っております。暴露話はさせません。はい、ということで教えるということということで次はねちょっと僕らの、まあ、思い出話よりはどちらかというと教育というところに主軸を置いてお話を進めていきたいと思っているんですが、さっきねちょっとだけ、まあ、教育とは教員になった理由みたいなことはね聞いたんだけど、まあ、多分それだけで教育の道というのかな、ここを歩もうと思うことってあんまりないと思うんだよね。やっぱりやりたいというかその夢というかなんかあったと思うんだけど、その辺でなんかこうお仕事に対する憧れとかってあったんでしょうか。
憧れですか。うん、憧れっていうとちょっと違うかもしれないんですけど、うんうん、なんかちょっとさっきの話とつながるっちゃつながるんですけど、うんうん、私大学付属 の、うんうん、女子校に自分自身が学生だった時通ってたんですね、
うんうん、
でまあ中3高1高2ぐらいの頃に、うん、そのさっき言ったようなちょっと家庭環境的にちょっとごたごたしてたりしたことがあって、
うんうんうん、
なんかちょっと夜中もちょっと親がいさかってたりとかしてなんかちょっと眠れなくてなんか耳塞いで勉強したりとかちょっと暗い青春時代を送ってた時期があったんですね。でちょっと生活もちょっと乱れちゃったりとかしてなんか自律神経がちょっと乱れてたのかな。でちょっと朝も真面目なんで不良化したりとか、なんか学校に行かないとかなかった、なんとかかんとか学校行ってたんですけどちょっとなんかきちっきちっとした生活ができなくなっちゃった時期があって、うん、なんかちょっと朝のホームルームは出られなくて1時間目始まったぐらいになんとか学校行ったりみたいなことがちょっと度重なる時期があったんですね、
うんうんうん、
でその頃になんかちょっとみんなとは違う遅れた時間に下駄箱にいたりした時に、
はいはい、
なんか全然見知らぬ先生になんか叱りつけられたことがあって、
うんうんうん、
で私の顔も名前も事情も知らないのに、うんうん、なんかもうただ遅刻してきてるだらしない子みたいにパッと判断されて、
うんうん、
で、あなたねそんななんか最近よくちょっと遅れた時間に見かけるけどそんな風なだらしない生活をしてたら女子大の推薦あげないわよとかなんか知らないおばさんの先生に叱りつけられて、でその時にもうすっごい頭にきて、
うん、
なんか私今学校は行かなきゃいけないって思って、
うん、
なんとかかんとか頑張って日常生活を送ろうとして 自分なりに頑張ってるのに、そんな事情も何も知らないでそういう叱りつけ方するんだ、うんうん、このおばさんはとか思って失礼ですけど、
うんうんうん、
でなんかすごいなんかもう頭が沸騰するぐらい頭にきて、
うんうん、
で私もその時からもうなんか教員志望は考えてたんですけど、
うんうん、
あなんか私はあの勉強を教えるとかだけじゃなくて、
うん、
なんかあの関わった子たちになんかちょっと変な様子があったりした時とかに、それを見つけてあげて、
うん、
なんか最近なんか様子変だけどどうしたのって言える、
うん、
なんかそういう教員になりたいなって思って、うん、それがなんか一番大元にありますかね、勉強がどうとか、うんうんうん、国語を教えることがどうとかの前に、
うんうん、国語は国語で好きだけどっていうのはあってね、
うん、そうそうそう、
あの
文学も好きだし、うん、みんなが嫌う文法とかも、うんうん、言葉の仕組みとかにもすごい興味があって、
うんうん、
そういうことの面白さとかを伝えたいという気持ちはもちろんすごく強くあるんですけど、
うんうんうん、
それだったら予備校講師でもいいし、うんうんうん、本を書いてもいいし、
うんうんうん、
でもなんかその中高生っていう多感な時期に、うん、学校っていう場で、うん、あの人生を送ることを選んだのは、その自分が中高生だった時に、うん、なんかしんどい思いをしてた時に、
うん、
そういうなんか、まあ、悪意はなかったんだと思うんですけど、うんうん、なんか自分を守ってくれる立場の、うん、あの学校のその先生に、
うん、
悪気はなかったにしてもちょっと傷つくことを言われたことがなんか、うん、なんていうか逆の原動力になったというか、
うんうんうん
うん、
そうか、
そうですね、この話はしたことなかったかもね、
うん、あの詳しく聞いたことは25年間の中でなかったんだけど、うん、でもそれって今、ね、実は今日お招きしたことの理由に直結してるのはもう分かりますよね、
あのことね、
いや、今回ねこの舘さん堀口さんをお招きしたのってもちろんこう25年間の付き合いがあるからっていうのもあるんだけど、実は本当になんて言うんだろう、4日ぐらい前突然オファーしたんだよね、
うん、突然ね、突然メッセージもらってね、
そうなんです、そうなんです、でこれ理由があって、あの舘さんとはねこう仲良くなったというか、前大学時代にあんまりお世話してもらえなかったって未だに根に持ってますけれど、あの仲良くなったのがやっぱ SNS でのずっと情報交換だったんですよね、でずっとこう舘さんは、ね、Facebook とかいろんなところで、まあ、ご自身のことをねちゃんとやっぱり国語の先生でもありますから綺麗な長文を書いてきて、
長文ね、はい、あのだらだら書くのが大好きなんで、
ね、はい、毎日あの我が家では、ね、ニュース舘さんと呼んで、はい、あのニュースソースになっておりますから、そうなんですよ、それの中で本当に4日前に書かれたことで僕すごい心に染みたことがあってさ、あの舘さんの高校の教え子さんのお母さんから感謝されたんでしたっけ、確かそういう話があって、
あ中学生
の、ね、中学生か、うん、中学生のそう娘さんが、娘さんがその生徒さんが家に帰ったらずっと舘さんの先生の話をいっぱいするっていうね、すごいなんか面倒を見てくれていて、それをお母さんが聞いてね、お母さんがすごい感謝して、こうほとんど面識がなかったお母さんからこういきなり挨拶をされて、ね、お礼を言われたっていう話を聞いて、あこういう流れがあるっていうのは本当に、ね、今の話を聞いたからこそなんだけど、より夢が叶ったというか、うん、あの時に自分が傷ついたことをしないように、そして、まあ、逆にいいことがちゃんとできるような先生になりたいと思って、それが達成できているんだなっていうのを今すごくしみじみ思ってさ、なんか自分が思ったことをなんだろう、こう特にこう体育会系といったらあれなんだけど、自分がやられて嫌だったことをこう仕返していって、こう負の連鎖を起こしてしまうことってあるじゃないですか、特に先生、
そうですね、私はないですけどね、タスクちゃんはあるんですか、
いやないよないよ、そういう話じゃないんだ今いい話をしてるの
ですか
いやないと思う、はい、思いたいだけど、そうじゃなくて自分がこう、ね、辛かった思いをそうじゃないようにこう自分はそうしないでおこうと思ってね、なんか受講生なんか泣きそうになってるな自分が、うん、いいあの影響を与えられるようにこう日々ちゃんと接していけてるっていうのは僕はすごいなと思うし、
そうですかね、
そう軽く流すのね。
そうですね。でもなんかそんないい話っぽくなってますけど、本当は普段はなんか中高生た女の子たちとなんかわちゃわちゃ楽しく過ごして、で私の持ってる知識をたまたま伝えて役に立ててもらえればぐらいな感じで、なんかもう自分も女子中高生になったような気分で、なんかいい年して一緒になってわちゃわちゃ楽しくやってるだけなんですけど、
まあ普段はね、
まあでもそう、でもそんなことしながらこの間本当にあの面識のないお母さんから突然お電話いただいて、なんか本当に俺をみたいに言われた時は、なんか日々楽しく過ごしてるだけなのに、そんなお礼とか言ってね、いただけるなんてありがたいなとは思いましたね。
でもね、その中学校中学生の女子がね、あの家に帰って先生の話をいっぱいするっていうのは、ね、僕もやっぱ中学生の時代あったけど、先生の話とか親にしないじゃない、特に嫌いな先生の話とかは、やっぱりすごく愛されてる先生なんだなと思うし、なんかすごくキャラクターとしてもね、こう皆さんに愛される個性があって面倒見てくれているんだなっていうのをすごく感じたんですよね。なんか意識的にそういう風に接してるわけではないんだよね。
そうですね、なんかあんまりあの先生っぽくないとよく言われるんですけど、あの垣根がないようにはしてますけど、でも一部にはあのなんて言うんだろう、あの教室でね、あんまりプライベートな話、家族の話とか自分の経験の話とかをあんまりするなっていう、あの先輩教員もいるんですよ。で、あのもう授業は授業としてあんまりプライベートを出さないようにっていう方針の方もいて、でそれはそれでまあね、方針としてありだと思うんですけど、私はさっき話したようにそうじゃないって思ってるので、なんか別に勉強教えるのが仕事の、まあ大事なとこではあるんだけど、それだけじゃないと思ってるんで、私はプライベートさらしてなんぼ、あの失敗してきたことも含めて、なんか10年生きてきた思いとかをさらしてなんぼだと思ってるん で、そこでそのさらすことによってなんか好きだなって思ってくれる中学生がいて、その子とか全く寄ってこないんですよ。だからそんなに私のこと好きって言ってくれるなんてもうびっくりで、お家でいつも私の話してるなんて言われて本当にびっくりしたんで、でなんかそのさらしてる中からなんか感じてくれて、なんかそう思ってくれてる子がいるなんて嬉しいなって思いますね。
なんかもっとこの話ねたくさん聞きたいんだけど、ごめんなさいね、ちょっと番組としてはここで一旦また区切りの時間にはなってくるんですけれど、なんか教育の本質みたいなものをちょっとね聞いてしまった気がします。なんか一応タスク先生という番組をさせていただく中で、ちょっとあの襟を正さなければならないなというふうにも感じております。はい、ということでここで一旦コーナー締めさせていただきます。ありがとうございます。以上タスクの教えて〇〇のコーナーでした。もう一度 CM に参ります。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
教えてタスク先生、エンディングの時間でございます。はい、ということで51回目にしてね、ちょっと手に汗が出るぐらいね緊張した回になりました。堀口さんありがとうございます。なんかここまでの感想いかがですか？結構いろいろねお話を聞かせていただけて僕は嬉しく思っておりますが、
はい、なんかラジオの収録なんてもう生まれて初めてで、
そうだよね、
なんかこんなあの一般人のなんかおばさんがなんかこんな体験させていただいて、
すごい大先生だよ。
なんか楽しいというか嬉しいというか、ちょうど春休み期間だからあのお誘いを受けることができたんで、いろんなご縁が重なって、なんか素敵な体験をさせていただいたなと思います。
僕がね一番素敵な体験させてもらいました今回あの、ね、ここまでこんな深い話ができると思ってなかったって失礼かもしれないけど、そういう流れで学校の先生になったんだなとかね、
本当はタスクちゃんの18歳の時の恥ずかしい話とか暴露したいんですけど、
それはまた今度な、
時間ないです
か、ね、時間ないかな、はい、なんか一個ぐらい言えって言われてるよ、はい、でもまあ後にしようか、はい、また今度なあの
ちょっと
聞きたい方はコメント欄にねはい、ということでなんかまとまりにまとまらなくなったじゃないかはい、それでは今回のゲストは、学校教員の堀口里子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組の冒頭でもご紹介した、過去のサイトから、過去のサイトじゃないサイトから過去のアーカイブを聞くことができます。こちらのコメントもぜひお待ちしております。はい、それでは教えてタスク先生第51回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は 今日は久々にね緊張した、なんだろうこの感じ、なんか甘酸っぱいものも含めて、ラジオ番組いいものだなと思いました。山本タスクと、それと林健斗が大好きで仕方のない、
それ言っちゃダメ、
あダメ、
それ言っちゃダメ、でもね中学生みんな知ってるから、
みんな知ってる、知ってるからいいじゃん。じゃあもう一度いこう、林健斗が大好きな
堀口さとこでした。
はい、この二人でお送りさせていただきました。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。